はい、今回は目に浮かべさせるの意味をお話しします。課題をやっていて、もうすでにフィードバックが返ってきた方は、もしかしたらちょっと説明臭いとか言われたことがある方もいるかもしれないです。あとはもっと目に浮かぶように書きましょうとか、読者が情景を思い描けるようにしましょうとかね、言われたことがある方もいると思いますし、まあ、講義の中でも目に浮かぶようにとかね、よくあるので。聞き覚えがある方ばかりだとは思うんですけども、でもなんか目に浮かべさせるってどういうことって思う方もいらっしゃると思うんですよね。なんとなくはわかるけど、実際自分の文章でやろうとするとうまくいかない、どうしても説明っぽくなって悩んでるっていう方多いと思います。で、まあ今回はですね、その目に浮かべさせる文章についてちょっと解説します。マインドとはまたちょっと違うかもしれないんですけど、ただやっぱ感覚的なところもあるので、今回音声でお話しします。で、まあ、目に浮かべさせる文章を一発でちょっと分かるように、アイライトグランプリの文章をまず読んでほしいんですよね。皆さんすでに読んでるかとは思うんですけれども、あの文章をですね、読んで、こう感じた方結構多いと思うんですよね。まあ、まずスラスラ読めたりとか、あとやっぱ情景がね、目に浮かぶようだなというふうに思った方すごく多いと思います。映画見てるみたい、ドラマ見てるみたいとかいうふうに思った方もいらっしゃると思います。別に自分で理解しようと思わなくても、もう情景が目に浮かんだと思うんですよね。あれが目に浮かべさせる文章です。で、まあ逆に説明臭い文章っていうのは目に浮かばないんですね。文字を読んでどういうことかを読者が理解しながら読まなきゃいけないっていう文章です。例えばですね、学生時代を思い起こしてほしいんですけど、やっぱ校長先生の話とかすごい苦痛でしたよね。なんかだらだら続いて何の話したいのっていうふうに思ったと思います。つまらない先生の授業とかもやっぱり教科書をただ読むだけとかやるんですよね。つまんない先生の授業って、教科書をただずらずらずらずら、読んで、板書してとか。だから生徒がやっぱ理解しなきゃいけないんですよね。まあ、それは勉強なので、それもそれで大事なのかもしれないんですけど、でもすごく苦痛だったと思います、そういう先生の授業って。で、じゃあそれを生徒にやらせ、生徒じゃないや、それを皆さんが、文章で、皆さんの思いを伝えたい文章でやってしまったらどうなるかっていうと、やっぱり読んでる人って苦痛ですよね。もしお勉強するために皆さんの文章を読んでいたら、一生懸命読んでくれるかもしれないですけど、そんな人いないですから。言ったらまあ本当にこう娯楽というか、楽しむためにとかね、あとはちょっと悩みを解決するために、今苦しんでることを解決するために読んでいるだけなので、説明されるとすごい苦しいわけですよね。なので、それだと読む気がなくなってしまうということで、目に浮かべさせることが必要になります。じゃあどういうふうにすれば目に浮かべさせることができるのかということで、大きく分けて2つのポイントをお話しします。1つは文章の流れそのものをストーリーにするというやり方ですね。やっぱり皆さん論文よりも物語の方が読んでて面白いですよね。お説教されるよりもなんか楽しい話読みたいじゃないですか。なんか例えば、なんか人に、なんかお前あんまり才能はないけど、それでも毎日頑張るんだぞみたいな、コツコツ1ミリでもいいから、とにかく毎日やり続けることが大事なんだよ、努力って大事なんだよ、もうどれだけ周りがね先に行ってるように見えても、お前は頑張り続けることが大事なんだぞとかね、こんこんと言われたとするじゃないですか。これ言いたいことはわかるけど、ちょっとしんどくないですか、聞いてて。いや、まあわかるけどみたいな、もうそんなになんか説明されてもみたいな風に思った方結構いると思うんですよね。こんな風にこんこんとお説教されるよりも、うさぎと亀の話された方が分かりやすいと思いません？ね、もううさぎと亀っていうのがいましたと。で、早く走れるうさぎって、もうすぐにゴール近くまで行ったんだけど、亀があまりにも後ろにいるから、もう油断して休んじゃったんだよねと。でも、そうしてたらゆっくり着実に歩みを進めた亀っていうのが、もううさぎを追い油断してたうさぎを追い抜いてゴールしちゃったんだよっていうふうに、なんかそういう物語をね、言われた方がスッと理解できるじゃないですか。確かに自分がたとえ能力が劣っていたとしても、一歩一歩進めばちゃんとゴールに近づいていくんだよねって。 でやっぱり才能ある人たちは休んだりとかもするけど、そこでも休まずにコツコツ進めば、もうそういう人たちよりも早くゴールに行ける、つくこともあるんだよねとかね。そういうのがストーリーにするだけで、物語にするだけで考えなくても理解できるじゃないですか。ウサギとカメの話とか分かりやすいと思うんですけど、やっぱり感動ライティングとかマスカットライティングとかの記事っていうのも、このストーリーがあるから読まれるんですよ。あれって別に読者の悩みを解決するものじゃないんですよね。不安を消すライティングとか、やる気を出すライティングみたいに読者が抱えてる悩みを解決するわけじゃないんですけど、やっぱり一つのストーリーになってるからこそ読みたいな、面白いなっていうふうに読んじゃうわけです。この文章の流れをストーリーにするっていうのはすごく有効というか、やりやすい、いいんじゃないかなと思います。でもう一つのポイント、二つ目は、一つ一つの描写を感覚的にするっていうことですね。これは、共感ライティングとか感動ライティングでも言ってるテクニックですけど、例えばセリフを入れたりですとか、誰がどこでいつ何をしたみたいな 5W1H の情報を入れたりですとか、情景を具体的に描写したりですね。もうまるで一枚の写真を思い浮かべさせるように、もしくは、一つのシーンを思い浮かべさせるように、それに必要な情報を教えてあげるっていうようなことです。例えば、昨日カフェでコーヒーを飲んだっていうふうに言われただけだと何の印象もないと思います。でもこのカフェでコーヒーを飲んだっていうこの描写を感覚的にしていくとこんな感じになります。昨日仕事帰りにフラッと寄ったカフェで湯気の立つホットコーヒーを一口飲んだ。その瞬間ふわっと深い苦味が広がって、一日中張り詰めていた気持ちが少し緩んだとかですね。まあ、こんな風に言われると、なんかこう湯気が立ってるカップのコーヒーをちょっと疲れた顔をしながら、こう両手でね、例えば持って、でそれをこう口の中に含んだ瞬間にふわっとこうコーヒーの香りがね、口の中にも広がって、コーヒーの苦味も広がって、でちょっとこうね、張り詰めてた気持ちが緩む、肩がね、ほっとこう降りるような、そんな情景が浮かんだかと思うんですよね。これが、描写を具体的にしていく、感覚的にしていくっていうことです。で、感動ライティングかな、共感ライティングかな、5W1H 入れようっていうふうに言ったのは、その描写をするために必要なものを入れるっていう上で、5W1H の要素を入れていこうっていうことです。なので、全部の要素を入れることが正解ではないです。要は 5W1H とかですね。全部場所をいつどこで誰が何をっていう全部入れなきゃいけないかということではなくて、場所の情報が重要だったらどこっていうのを入れなきゃいけないし、時間の経過が重要なんだったらいつっていうのを入れなきゃいけないしっていう。要はその1枚の写真を目に浮かべさせるために必要な情報、要はその写真に写ってる情報ですよね。もしくはそのシーンで、ワンシーンで、重要とする要素を入れていくっていうこと、それが大事になっていきます。はい。というわけで、やっぱり読んでる人って説明なんか聞きたくないんですよね。本当にこう説明ばっかりで、教科書を読んでるだけで苦痛だったあの授業のことを思い出してほしいです。誰もあんなお勉強なんかしたくないわけですよ。だから感覚的に理解できる文章っていうのが求められます。そのために今回お話ししたストーリー、文章の流れをストーリーにするですとか、描写を感覚的にするっていうことをですね、ぜひやっていただきたいなっていうふうに思います。ちなみにこれ余談ですけど、少年漫画とかは完全に男子が好きなストーリーになってます。ヒーローズジャーニーってよく言われますけど、何もない平凡な少年が何かのきっかけで旅立っていく中で仲間と出会いみたいな。で、成長していく中で、大きな壁にぶつかり、それで一回心折れてとかですね。で、最後にこう、師匠にも出会いとかいうふうに成長していって、で、最後に何かを手に入れて、帰っていくみたいな、なんかそういうストーリーに全部なってます。それがもう決まったストーリーとして、やっぱり人の心が動くっていうふうに、もう感覚的に動いていくっていうふうに決まってるからなんですね。 やっぱりそれぐらいストーリーって大きな人の心を動かすためのなんていうか大きな力を持っているものなので、それも意識しながらぜひ書いてほしいなと思います。説明をしないということですね。以上です。